こんにちは、深見和代です。今日のテーマはですね、欠乏感を感じるよりも満足感を感じられない方が辛いかも、というお話をしていきたいなと思います。まあ、欠乏感、そもそも何かっていうと、まあ、なんか欠けてるとか足りないとか、欠乏してる感覚ですよね。で、まあ、それに私たちは結構悩むというか、まあ、お金がないとか、例えば結婚してないとか、子供がいないとか、学歴がないとか、性格がうんたらかんたらとか、なんかまあ、いろいろないっていう、欠けている、私は欠けている存在だって思いやすいから悩むっていうのはあると思うんですね。で、まあ、欠乏感を埋めるために、まあ、私たちはいろいろ頑張ったりっていうことはあると思うんですけど、まあ、なかなか埋まらないってなった時に、まあ、この欠乏感をどうしても悪者にしがちなんだけど、まあ、それよりも、どちらかというと、こう、満足感を得るっていうことが、こう、できないっていうのが、まあ、一番辛いかなと最近思ったんですね。まあ、なんていうのかな、枯渇感っていうか、どこまで行っても満足できないみたいな感じですよね。まあ、例えばなんですけど、例えば、まあ、結婚できないって悩むとするじゃないですか。で、結婚さえできればって思って結婚できました。まあ、そしたらここで満足していて、あ、結婚生活っていいな。とか、あ、なんか結婚ってこんなに安心できる時間なんだとか、そこで結婚したっていうことをじっくりじっくり味わえるといいと思うんですけど、結婚しましたってなったら今度は、え、みんな結婚した後子供できるのに私子供いないとか、なんかそういうないものに目が行ってしまったり、結婚して家を買ってないとか車を持ってないとか、なんか、まあそういうところに目が行ってしまうということもありますし、まあ例えば他には、まあ旦那さんの浮気が見つかりました。まあ、浮気さえ、やめてくれれば、みたいに初め思ってたのに、まあ浮気が終わって、家に帰ってくるようになったりしたとしても、まあ今度は、まあ家に帰れば帰ったで、まあスマホばっかりやってるとか、家事は手伝わないとかってなると、そこにまあ目が行くというか、家事ぐらいやったらどうなのみたいな感じになっちゃうっていうのはあると思うんですよね。で、まあ次から次へと望むっていうのは悪いことでは別にないんだけど、ただ、その目が満足感に向いていくのか、欠乏感に向いているのかで、まあ現実って本当大きく違うなと思っていて、やっぱり欠乏感に目が行きやすいと不満が多いし、その満足感に目が行きやすいと、まあ感謝が多くはなるんだなと思うんですね。で、やっぱりなんか樽を知るっていう言葉とか私たちは聞いているので、なんか樽を知っちゃうと、それで終わっちゃうみたいなものがあったりとか、なんか常に何かを求めていないと成長じゃないとか、なんかそういうのがね、あるような気もするんですけど、欠乏感の上に求めるものと満足感の上に求めるものでは、まあ、返ってくるものが違うと思うんですよね。で、さっきのその、話で言うと、あ、結婚もいいよね。結婚もいい。二人の生活もいいけど、子供も欲しいね。みたいに思うのか、もう二人の生活だけでは足りない。子供がいなくちゃ。って思うのか、まあ望んでるものは一緒、子供が欲しいっていうものなんだけれども、スタートがプラスの状態、もしくはゼロの状態でも望むのか、マイナスの状態で望むのかっていうのは大きく違うなと思うんですね。で、さっきの不倫の話も、浮気してるっていう話も、あ、夫が浮気やめてくれた。また二人の生活ができるな。ここからもっと仲良くなりたい。って思うのか、浮気は終わった。 もっと仲良くならなくちゃってなると、なんかこの何々しなくちゃってなるってことは、まあその根底に不安だったり恐怖とかがあるってことだと思うんですよね。だからこそ、まあ足りないと思っちゃう。まあそこはこう、なんていうのかな、負の関係、負の連鎖みたいな感じでどっちが先かですけど、足りないって思うから、まあ恐怖が出現するし、恐怖があるからまた足りないに目がいっちゃうっていうことはあるかなと思うんですね。で、ただ満足感ってもう本当に目の前をこう見るだけで、あれもこれも実は満足っていうか足りてる感覚っていうのって、まああると思うんですね。で、足りてるものがさらに増えていくので、欠けてるものもさらに増えていくから、どちらを増やしたいかかなって思ったりはするんですよね。もちろん、なんかその、じゃあ足りないって思わずに、あるって思い込めばいいんですかって言われると、からまたそのなんか苦しい思い込みへ、努力と根性で思い込みを変えますみたいな、なんかそういうこう力の入った感じだと、じゃあまなんか苦しいなと思っていて、でもまあスタートはそれでいいと思うんですけど、そういうことではまあなくて、なんていうのかな、あ、これもあるね、あれもあるねみたいな、まあそういう軽い感じでいいかなと思っていて、なんかその見方をちょっと増やしていくっていう感覚かなと思うんですよね。かそのあるんだ、あるんだ、あると思えみたいな思い込んでいくと、なんか本当苦しくなっちゃうし、なんかそういうことではなくて、で、まあ、物事にそのプラスとマイナスは絶対的にあるわけだから、マイナスもいくつかあるだろうけど、プラスもいくつかあって、一つの物事を見る目を、こうちょっと選択肢を増やすというか、見る目を増やしていくっていうのは、まあ、結構大事かなっていうふうに思うんですね。で、その選択肢をこう増やすのが、やっぱり思考の柔軟さだったりもすると思うし、人の意見をどれだけ受け入れられるかにもよると思うんですよね。思考が硬かったり選択肢があまりにも少ないっていう人っていうのは、まあ私も過去そうだったんですけど、まあ自分の意見以外は、信じられないわけですよね。で、そうなってくると、自分と違う意見を言われると、否定されたみたいにしか思えないから、否定してる人の言葉なんて絶対入っていかないんですよ。だから結局自分の言葉しか信じられなくて、どんどんどんどん思考と世界が狭くなっていくっていうのがあるんですよね。選択肢をこう増やしていく、いろんな世界があって、いろんな世界を見ていくっていうことを、ちょっとこう心の扉を開けて見ていくって大事かなって思ったりはしますよね。例えばさっきの結婚の話だと、子供がいないかもしれないけど、二人だったら、子供がいない分、二人でいろんなところに旅行もできるし、夜もね、遅くまでいても、どこか外に行ってもっていうこともできるし、夫婦二人だったらちょっとぐらいの無理はできたりするじゃないですか。安宿だったりとかしても、子供がいるとやっぱり、あまり変な宿には泊まれなかったりとか、安全第一の国に行かなきゃいけないしっていう風になるけど、まあ夫婦二人であれば、まあなんとかね、なるっていうところもあったりするし、そういう風に、なんかその子供がいないっていうことに対してのマイナスを見るっていうよりも、子供がいないからこそ今できることってあるよねっていうところをこう楽しめるというか、見つけていくっていうことだったりとかをしてみると、まあ、その楽しさが子供がいても楽しいよねっていう、その子供がいて楽しいっていうことと周波数が合ってきて、まあ楽しさが続いていくっていうことになったりもするんだけど、なのでね、物事に絶対プラスとマイナスはあるから、で、マイナスだけ、やたらこうなんか種類が多いんだけれども、プラス 得ているプラスも種類いっぱいあるので、でそういうのを見つけることがすごくこう上手になってくると、あの人生がすごい楽しくなってくると思うので、プラスをね見つけたいなって言った時には、あの自分の脳内って結構硬くなってるから、プラスを見つけるのが上手な人と一緒にいるっていうのはね、すごいおすすめだなと思います。あとはそういう人の YouTube 見たりとか、あの SNS 見たりとかして、あ、これもこうやって楽しめるんだなみたいなものをちょっと情報収集されるといいかなって思ったりもします。ということでですね、まあ欠乏感を感じちゃうこともゼロにはなくならない、ゼロにはならないんですけど、欠乏感にまみれてる時っていうのは意外と、あの、満足感を、あの、避けているというか、満足感を感じないようにしてるんじゃないのかなっていうお話をしてみました。では、失礼します。